不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。1月10日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。はい、皆さんもうお仕事始まってますかね。体調大丈夫ですか。僕本当に年末年始、ここ数年はそんなに体調壊してなかったんですけど、やっぱね、仕事柄というか、皆さん同じですね。なんかね、体の力がこうパッてなんか抜けちゃう時期なので、すごい風邪ひきやすい時期で、インフルエンザ子供の頃引きがちだったんですけど、この時期ちょっとね、余裕ぶっこいてるとすぐにね壊しちゃう。皆さん気をつけてくださいね。はい、ということで今日もやっていきます。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。
よろしくお願いします。
もう1月10日だとあれですね、ちょっと休み明けに久々にこう仕事出て、皆さんね体調崩したりとかね、ちょっとやる気な、ね、なくなっちゃったりとか
ね。この年越しって連休長いんでしたっけ、うん、
長かった。9連休でしたっけ、なんかそんぐらいありましたよね。
そりゃしんどいっすよね。
なんだっけ、なんとか症候群みたいな、ゴールデンウィーク明けとか新卒の人が5月になっちゃうやつって何でしたっけ。
何、スペシャルサザエさん
症候群じゃない、そんな感じ、そんな感じ
です。サザエさん症候群は週末に起こるやつですもんね。
そう、月曜日
そのスペシャルバージョンみたいな、
なんかそういうのね、1月10日だとちょうど皆さん、そろそろ復活し這い上がってきてるのかな、1月10日だと。
でもあれだ、はい、新年会シーズンにも差し掛かるから、
ちょ
っとなんかそういうなんかね、やる気がない時に、みんなで、いやでもこの時代は新年会行く若者も少ないのか、
かもしれないですよね。
いやね、それはねダメなんですよ、僕から言うと、
はい、
これ物申したいけどこれ長くなるんでやめときます。
またそのなんかさ、今年もそのパターン多くなるんですね、話し始めて途中で終わるという、
もうね、長くなるからインスタライブとかでやります、夜に。はい、
わかりました、
はい、ということで、大谷と藤沢でGO!、この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO! とつけてどしどしポストしてください。大谷と藤沢で GO!はいはい、社長、
はい、
今日1月10日、3日後は何でしょう。
1月13日ですよね。
13日です、
はい、成人式、
成人式、
成人式ですね。
今ボケの時間かと思ったらちゃんと考えてましたね。
いや今何だったっけ、何かあったっけなと思って、そのぐらいの時期、
成人式ですよ。そう、この時期にならないとね、なんかまた今年も来たってならないんですけど、成人式ってなんか思い出あります、社長。
やっぱりあの藤沢市民会館で僕の時はこう式があったんですけども、は
い、一緒だ。
そう、何年ぶりだろう。やっぱみんな地元なんで中学校とかだと思うんですけど、だから 5年ぶりぐらいに、まあ、みんなちょっとこう大人びた感じで、あのひげ生やしてる友達とかもいたり、うん、ね、袴着たりスーツ着たり、振り袖着たりとかね、皆さんこう、ま、孫にも衣装じゃないですけども、そういう清掃みたいな感じので改めて集まって話すんですけど、結局話したら、あ、元通りのみんなあの時のままだなみたいな感じの、改めて一瞬なんかこう自分が成長してないんじゃないか、自分が遅れてる、成長遅れてるんじゃないかと思ったけど、結局話してみたらやっぱみんな一緒なんだなっていう、こう緊張と安心感を味わった日みたいな思い出がありますよね。
まあそ、まあ、でも卒業してから、まあ、3年4年ぐらいですもんね、離れてからみんなと会うっていうのも。だそんなになんか時間も、大人になってから考えると、うん、そんな別に時間経ってなかったけど、はい、ただ当時の自分からしたらやっぱ懐かしく思ったね。そうそうそうそう、自分がいましたもんね、うん、
そうですよね。
いや、僕のね、成人式すんごい大変だったんですよ。なんか平成4年生まれなんですけど、うん、はい、ちょっといろいろ大変な時期が続くっていうのがあった年で、はい、で成人式は、はい、もうなんか何年ぶりかの大雪だったんですね、
うん、
で電車も止まるわ、うん、渋滞もするわで、うん、僕成人式本当ギリギリ間に合うぐらいで、男だから僕もなんかスーツで行ったんで、うんうんうん、まあ、そんな大変じゃなかったんですけど、うん、女の子が振り袖で、
うん、
で足冷たいじゃないですか、雪で。想像してください、
雪降って
た。大変ですよ。もう雪も朝からも大積もり。
さあ、あの時かニュースでやってましたね。なんかなんとなく覚えてますね。
そう。
そっかそっか。
もう何年12年前ですけど。そう。
ありましたよね。そんな
時。大変だったんですよ。
なるほどね。
まあただ午後には止んで、まあ雪は積もっちゃってはいたけど、うん、まあ。なんとか、午前中がすごい大変だったんですね、行くまでの時間が。
なるほどね。
そう、その思い出がすごい強いんですけど、だからまあなんか印象に残ってるというか、うんうん、同級生となんかたまに会ったりすると思い出話でそれが絶対出てくるっていう。
なるほどね。
ただもう本当に藤沢市の方ごめんなさいなんですけど、式典で何があったか一切何も覚えてません。
僕ちゃんと覚えてますよ。もうホールに入って、はい、でなんか CD をいただいたんですよ、藤沢市さんから、
はい、
海 C って SEA って書いた C っていうね CD をもらったんですよ、
はい、
で市長が挨拶して、あとは成人代表みたいなので挨拶誰かがしてっていう式だったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、なんかね覚えてますやっぱり。
藤沢市はね、
はい、
僕の代意外といいやつばっかですからね。
あ、本当ですか。トラブル
なんそんな別にトラブルするような友達もいないですし、うん、はい。
でもね、なんかこうよく駅の周りにやっぱ通勤の時とか行くと、あ、今日成人式なんだなって服装だの方がいるじゃないですか、
はい、
だからなんかおめでとうって言ってありがとうって帰ってくる世の中になったらいいななんて思うんですけど、うん、振り袖着てる女の子たちがいたとしたらおめでとうみたいに言いたいんですけど、なんか何この人みたいに思われたらちょっと嫌だなと思うし。
まあなりますよね。
スーツはねちょっと難しいんですけど判断が、まあ、袴着てたらわかると思うんですけど、ちょっと今年はやってみようかな。それ
見極め大事ですね、うん、まあでも時間帯とかね、これぐらいなんか式典終わった後かなとかっていう、
ね、
あれば全然あれですけどね。
そう、何人返事が返ってくるかな、ありがとうございますってちょっと測ってみたいな報告します今度
本当ですか。
はい、
ちょっと
やってみたい。
そのチャレンジやりすぎて本当に変なおじさんになんないでくださいねリアル変なおじさんになっちゃう。ちょっと藤沢市内でニュースになったも困りますから
おめでとう王子さんみたいな
番組終わっちゃいますからねニュースになっちゃったら、
は
い、
その辺は気をつけながらお声掛けしたいと思いますが
はい、
はい
はい、ではでは今年も行きましょう。社長、あのコーナーお願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
今回はですね、ちょっと私が準備したものから参りたいと思います。
はい、
はい、これね、藤沢市が藤沢シティガイドブックといってですね、もうほんとこれ雑誌みたいな形で、あの A4 サイズの164ページのこの冊子を無料配布してるんですよ、はい、藤沢市役所でもらえるんです。でここで、まあ、藤沢市のことだったり防災のことだったり、あとは税金年金保険のこととかですね、すごく有益な情報がこう満載な冊子なんですけど、まあ、今日はねちょっとその中から出したいと思っています。藤沢市役所には広報課の課がありますよね、
はい、
で、まあ、藤沢市ではさまざまな行政情報や地域情報を、いろんなこうもので配信をしていてですね、まあ、多様なメディアを通じて分かりやすく市民の皆さんにお知らせをしているんです。
はい、
はい、じゃあその広報さんが、努力して発行している運営しているものは何がありますでしょうかというクイズです。
はい、それメディア媒体のことですか。
うん、これね、あのいくつかあるんですけども、僕が納得できる答え3つ出せたら正解とします。
はい、はい、3つ、
はい、3つ
3つですね。
はい、
うーん、
頑張って藤沢市を広めるために運営しているもの、
はい、藤沢市広報の、
うん、
SNS、 インスタグラム、フェイスブック。
あ、素晴らしい、それもあります。
はい、
はい、あの市の公式フェイスブックカラフル藤沢というですね、身近な
カラフル言っちゃう、あ、カラフルって言うんだ。
そう、身近な話題やホットな情報など色とりどりの魅力的な情報を提供しているサイトですね。
はい、
あとは、
あと、
はい、
JCOM で番組もありますね、カラフル藤沢。
すごい、出てくると思わなかった、さすが。JCOM 湘南神奈川の市の広報番組で藤沢情報ナビというものもやってますね。
はい、
はい、すごい。
3つ、
あともう1個
ぐらいは、インスタグラムとフェイスブックは、
まあ、それはもう一緒にしましょうかね、 SNS だからダメですよ、 X、 インスタ、フェイスブックで 3ポイント稼げません。
そうなると、なんかそのフリーペーパー、
うん、
なんかいろんなところでありますよね、はいはい、藤沢市だより。
今思いついていましたね、それ、
はい、
いいですね、正直で、はい、
藤沢、なんだっけ、
なんかちょっとダメだ、あのボイン、ダメだな、それをなんか丸にしちゃう僕は 甘すぎる。違います。
藤沢の暮らし、
ちょっと離れた。
わかっ、あ、待って、でももうタイトルはわかんないな、フリーペーパーの。
いや、これはもうね、16万3千部発行してるやつですよ。
いや、だから僕、あの前にも言いましたよね、マクドナルドにも置いてるんですよ
とかね、セブンイレブンさん、駅とか公民館とかねにも置いてあるやつですよね。
ダメです、出てきません。
あ、じゃあそれは忘れましょう。
まだ、
まだ他にもあるんですよ。だから3つ言えばいいんで、
あと1つですか。
はい、あと1つ。今 SNS とケーブルテレビが出ましたよね。
あ、大事なの言うの忘れた。
そう、カジさんがね、さっきからピリピリしていましたからね、あの
レディオショーの。
そうそうそうそうそう。
やばい。
ほんとね、その
やばい、
ハミング藤沢ね、を忘れているということで、もうカジさんがそわそわピリピリしてたんですけど。
梶村さん、山田社長、ごめんなさい。
はい、ということで3つ言えたので正解としたいと思います。
いやいやいやいやいや、
ね、で今ラジオが出てきましたけど、まあ、他にはメールマガジンを運営していて、うん、まあ、防災とか気象情報のメールを行ってたり、あとは、ホームページもね、もちろんやってます。そしてさっき出てこなかったやつ、広報藤沢。
あ、広報藤沢だ。あ、はい、そうだ、広報藤沢だ
というね、まあ、様々なね、こう行政情報や地域情報を藤沢市さんの方から発行しているというクイズでした。まあ、 新年2回目ということでね、まあ実際は一発目ということなんですけど、正解からスタートということで、2025年もいい年になりそうですね。
ありがとうございます。
はい、
よかった。ということで、うん、この番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になるや藤沢に関することでの王への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、0466-29-2121です。
皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲読みますね。ラジオネーム、はい、チーズケーキさん。
チーズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。両親が出会ったきっかけがスキーなので、小さい頃は毎年スキー旅行に行っていました。その影響か、寒くなるとスキー場でよく流れていたこの曲を思い出します。ロマンスの神様、広瀬香美さん、まさに私の中の冬って感じです。わかる、
確かに、
すっごいわかる。
なんかもう白、真っ白い感じがね、こう思い浮かびますよね。
いや僕ね、
雪景色がね、
家族旅行でちっちゃい時毎年スキー行ってたんです、うん、その時のスキー場のあの音質が悪いスピーカーから流れる、
あー、わかるわかる、
曲もうまさにロマンスの神様と、はいはいはい、僕の中ではあのポルノグラフィティさんのアゲハチョウも、
は
い、そのアゲハチョウって僕その毎年なぜか毎年行くとね、草津のスキー場で流れるんですよ。
なんでだろう、ポルノグラフィティさんファンなのかな、
ローナーさんが。いや、わかんない、まあなんか有線の関係もあるかもしれないですけど、歌詞なんで、そう、
なるほど、ね、
すっごい懐かしい。しかもこうなんだろう、こうあえて音質悪い感じで聞きたい。
わかる、それすごくちょっと割れた感があるやつ
ですね。 そうなんです、はい、それをね、あの雪景色と一緒に見るのは本当最高。うわー、思い出だわ。
僕あのロマンスの神様って本当数ヶ月前まではあ聞くとスキー場とか広瀬香美さんとか、あとはその CM、
はい、
JR さんかなのが思い浮かんでたんですけど、大谷くんとカラオケに行って、大谷くんがロマンスの神様をすごい上手に歌ったんですよ。だからなんかもうロマンスの神様ってワードを聞くと一番最初にもうそれが思い浮かぶようになっちゃいましたね。更新されて本当めちゃくちゃうまかったんですよ。
歌いました、
ね、そう、と思ってよくあんな声が出るな、そして音程も上手だし。
いやいやいや、広瀬香美さんの曲好きなんで、あ、だからカラオケでよく歌いがちなんですよね、プロミスもそうですけど、はい、じゃあそれではね、大好きな曲聴いていただきましょう、
はい、
広瀬香美でロマンスの神様。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長タイトルコールお願いします。
不動産分一本勝負。
はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話をよりコンパクトに3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今年から始まりました、はい、3分ちゃんとね測って、3分の中でよりねうまく伝えられるかっていうところなんですが、ね、社長、
前回はねちょっと大谷君の最後のコメントの途中でね、
はい、
ゴングが鳴ってしまったというところでしたけどもね。
そう、聞きたいことを聞いたらねゴングが鳴りました、
うん、
はい。
でもなんか本当このぐらいでねちょっと収めるように、これからもこの継続シリーズとしてやっていきたいと思っていますので、
はい、
今回もよろしくお願いします。
はい、それでは社長、今回のテーマをお願いします。
はい、賃貸退去時の現状回復工事について。
はい、それでは行きましょう。カズさんお願いします。
はい、行きます。ファイト。
たちょっと待って、あ、先行きは、あ、やばいやばいやばい、あのあれね、賃貸退去時ですよね、
はい、
これね僕もね気になったところなんですよ。これ何をしていくらかかってるのかってあんまりこう詳細わからないんで、
そう、
気になってました。
まず国 暗闇の中の話ですよね。ちょっとさ、あの借りるときはあんま思いつかないかもしれないですけど、出るってなったときに、あ、そういえば退去時っていくらお金かかるんだろうってちょっと不安になりますよね。
はい、
はい、でこれはあの原状回復工事というのは、原状を回復する工事という名の通り、賃貸借りる前と同じ、まあ、元通りに復旧してねっていうものなんですね。
はい、
でよく出てくる項目としてあるのが、壁紙の張り替え、まあ、汚れちゃってたり破れちゃってたりした部分ですよね。であとはルームクリーニング、
はい、
もうプロが掃除しますよ、
うんうん、
あとは何か壊しちゃったもの、ぶつけて壊しちゃった扉とかそういったものの補修だったり、はい、それはもう実費なんですけど、はい、そういうものがかかってきます。
はい、
でただ、まあ、ちょっとぶつけて壊れちゃったものっていうのは例外なんですけども、壁紙の汚れとか、あとルームクリーニングをすべき汚れっていうのは、実はね、何年か住んでればもうこれ大家さんの負担でいいよ、あなたは負担しなくていいよっていう年数があるんですよ。
ん
ー、それって何年でしょう。
あ、待って、これでもなんか、うん、グラフ見たことあるな。あ、5年。
あ、惜しい。
あー、違う、5年じゃないんだ。
惜しい。正解はね、6年なんです
ね。あ、6年。
はい、なので大家くんが今住んでる賃貸があったとして、
はい、
で6年経過すれば、まあ、多少の汚れとか、うん、壁紙の汚れはもう目をつぶって0円で退去できるよっていうことですよね。
これなんか僕が見たグラフって、
はい、
なんかその年数によって、うん、その実費の値段がどんどん下がってくっていうやつだったって。
あ、そうそうそう、だからもう短ければ短いほど負担が増える、うん、借りてる人と大家さんっていう負担割合があって、うん、短ければ短いほど借りてる人の比率が高いんですけど、うん、だんだんだんだんそれがゼロになっていってっていう、
あ、そういうこと
ですね。バロメーターがこうね変わってくると、
まあそれだけ住めば、うん、まあ、汚れもねどうしてもねついちゃうものですもんね。
そうです。であとコツとしてあるのが、例えば扉に何かぶつけて壊しちゃったってさっきお伝えしたと思うんですけど、そういう事故に関しては保険、入ってる保険で費用を出せるって場合もあるので、
火災保険、
はい、それもね忘れずに思い出してもらえるといいと思います、
うん、ね、これはあのすごく有益な情報でしたね。
はい、
あー、
これいいんじゃないですか今回。
ちょうどいい。今ずっとカジさんの目見てそろそろだよな、そろそろだよなみたいな。あ、でも余計なこと言っちゃいそうだけど、今ちょっと喉の飛ば口まで出てたものを今飲み込みましたけど、
うん、
あ、なるほど、
簡潔かつ分かりやすくねまとまったかな今回は。いいフィニッシュだったかもしれない。
よかった、よかったです、はい、うん、これもね確かにね気になったところではあるんで、はい、ちょっとね改めてな感じもありました。
はい、
はい、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。
はい、
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ちょっとあの 今日の不動産分の一本勝負の話で、はい、いろいろあの思い出したことがあって今盛り上がっちゃいましたけど、
そうですよね、後でね、はい、3本終わった後、
ただあのこの話はちょっと放送では言えない内容なので、
そうですね、これはちょっと P でしたね
完全 P 案件なんで、はい、はい、すいません、そんなことをね言わなくてもいいのに、ちょっとエンディングで言っちゃいますけども、うんはい、ちょっと来週もね、うん、あの不動産分一本勝負どんな内容なのかお楽しみにしててください。
はい、
はい、大谷と藤沢でゴー、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。皆さん明日の鏡開きを意識したランチタイムを、
また来週です。